続いて背景、普通化する先入観、居場所を失った少女に優しく映るのは夜のセーフティーネット、社会保障。家では非行と片付けて周囲が目をそらせば漂着してしまう。先進国であるはずの日本の子どもの貧困率は 13.9%、 実に7人に1人が平均的な所得の半分、年間122万円を下回る家庭で暮らしている。そこにあるのは失業、病気、事故、離婚、介護、災害、誰もが不意に貧困状態に陥る恐れがある社会で生きている。個人の努力不足では片付けられない現状がこの町にも存在する。複合的な問題を抱え、混乱した生活の中で生き延びるために必死な子どもは、実質的に助けを求めづらい。家出や売春の渦中にいる少女が公的支援を受けるには、さらなる壁が立ちはだかる。非行少女として保護されれば、逃れてきた環境に引き戻されてしまうか、問題児として福祉や教育だけではなく、医療からも切り捨てられてしまうからだ。自己責任という当事者側に排除する理由があるほど、社会は差別の正当性を誇示する。児童売春が少女売春として報道されれば、買う側の責任転嫁を隠し、売る側が悪いという先入観が常態化する。買われた背景に目を向けない世間、大人を信頼することを諦めた彼女たちは夜の街で居場所を探してしまう。社会保障は自立のための制度ではなく、人々をつなぐ関係性だ。地域が問題を直視し、本質を想像できなければ、子どもたちの声なき声は聞こえてこない。ここで、二藤夢乃さん、一般社団法人コラボ代表、二藤夢乃さんのプロフィールです。困難を抱える少女たちのために、夜間巡回や食事提供、緊急時の宿泊支援事業などに取り組んでいらっしゃいます。では、二藤夢乃さんのインタビューをご紹介します。背景にある関係性の貧困。私は10代の頃、渋谷の街をさまよう高校生難民でした。当時、私に近づいてきた大人は、売春者か風俗の斡旋人だけでした。それから10年経った今も、居場所をなくした多くの少女が危険に直面しています。児童売春の被害に遭ったこの多くが、性を売ったという罪悪感を抱いていますが、私が会って聞き取った実態は、彼女たちが性的搾取の被害者だということです。そこで売春に至るまでの背景を知ってほしいという思いから、全国の当事者の体験を写真や手記で発信する私たちは買われた展を企画しました。ネット上には売る方が悪いなどという中傷の声もありました。世間が抱く売春のイメージを象徴した反応です。しかし食事や学費、時には上履きやノートを買うため、少女たちには選択肢はありませんでした。それは経済面だけではなく、家庭や学校、信頼できる大人とつながれない関係性の貧困が原因なのです。日本の社会にあふれる援助交際、JK ビジネスなど、買う側に都合の良い言葉。でも、その真意は暴力と支配です。お金を受け取る子どもの自己責任にして、自分を正当化している大人がたくさんいる。企画展を通して、少女たちの現実に温かい目を向ける人が増えればと思います。インタビューでした。続いて、一般社団法人、手のひら副代表の杉村佳代子さんの声をご紹介します。まずは想像してほしい。私たちがコラボとともに、私たちは買われた店を静岡で開いた理由、それは児童売春の問題が大都市だけで起こっている人事ではないからです。売春や性的搾取の背景には貧困や虐待などがあるにもかかわらず、日本では未だに個人の問題として終始しがちです。大人が起因する社会の歪みだと認めたくないから、多くの人が無視しているのかもしれません。今回の企画展では、少女たちが問題とともに、辛くも生き抜いてきた証を知られる勇気を持って、可視化してくれました。理解しがたい告白だとしても、まずは想像してほしい。大人が何もしなければ、児童売春や性被害は増える一方でしょう。 人は関心を持てば変わるはずです。少女たちが安心できる関係を築ける人と出会えることを望んでやみません。杉村加代子さんの声をご紹介しました。ここには、写真が2枚掲載されています。少女たちが大人に言われて嫌だった言葉を寄せ書きした大きな作品です。ここには、めんどくさいとか死ねとか出ていけ、そして殺すぞ、黙れ、泣くなといった否定的な言葉がいっぱい寄せ書きに載せられています。もう1枚は街角の写真のようです。同じ境遇の少年でさえ生きるためには、搾取の対象として少女に近づいてくる危うい少年と少女の姿が映っています。若年妊娠や性知識の現状については QR コードから広報島田平成28年の11月号でご覧ください。 QR コードも載せられています。
次は経験。次は経験、機会が広げる普通。情報不足は無関心につながり、やがて不安や偏見を生む。関わる機会と経験が社会的少数派、マイノリティという枠を取り払う。平成25年、障害者自立支援法から障害者総合支援法への法改正が行われた。そして来年4月からは、難病患者や身体障害者手帳を持たない人も定義に加えられた改正法が施行される。同法の基本理念には、対象者の人格と個人の尊重や日常生活の支援に加え、社会参加の機会の確保が明示されている。円滑に社会を営むために、人間は誰しもが対等な構成員としての役割と責任を担う。一方で、障害者の社会参加の方法は、自立や就労だけではないはずだ。感性や能力に合った役割が見つかれば、それが仕事となり、地域とつながる。健常者の常識だけが全てではない。そう教えてくれる才能。障害者の歩幅や目線でしか気づけない幸せもある。年齢、性別、国籍、思考、一人一人が違うから会ってみなければ分かり合えない。相手に関する情報不足は無関心につながり、やがて不安や偏見を生んでしまう。障害の有無も例外ではない。人は未知の存在に対して不安を感じる。しかし実際に出会い、彼らの無知を自覚できれば、それは安心に変わる。すべての当事者もこの町に生きる生活者であり、知らないことを知ることから相互関係は始まる。地域に必要なのは障害ではなく、自分にはない部分に注目する視点。関わる機会と経験が個性に対する受容力を高める。ここで福祉集いの交流会を企画進行した金谷高校1年生ボランティア部に所属の曽木楓さん、菅原ゆずきさんのインタビューを紹介します。感じ方を共有するために、8月に開催した福祉の集いのボランティア募集があった際、社会福祉協議会から交流会の企画と進行に挑戦してみないかと声をかけてもらいました。障害への理解が深まればと引き受けました。企画で心がけたのは、感覚だけで簡単にでき、みんなで作り上げ、自分も楽しめることでした。当日は花びらに見立てた紙に手形や野菜でスタンプを押し、カラフルな一輪の花が見事に完成。障害や世代に関係なく、みんなが一つのことに夢中になる時間にあふれていたのは、笑顔と幸せな気持ちでした。障害を持つ人と持たない人が同じ視点に立って生きていくためには、お互いの生活を知り、それぞれの感じ方を共有することが必要です。私たちも実際の触れ合いから相手の目線に合わせることで、障害者はかわいそうという一方的な見方が変わることを経験しました。自分にとっての常識は、他の人の非常識かもしれないことを、特に健常者は忘れがち。だからこそ、障害の有無にかかわらず、一 人と人とが触れ合う機会が増えるほど、先入観は薄れて相手の常識を受け入れやすくなるはずです。心のバリアフリーが広がる街は、すべての人にとって優しい環境だと思います。次は、金谷高校ボランティア部顧問の金崎健吾養護教諭の声を紹介します。隣接する金谷小に障害児童放課後児童クラブが創設されたのを機に、ボランティア部の活動が始まりました。以来、活動範囲は郊外にも広がっています。社会的弱者に対する先入観や偏見を払拭するには違いになれることが必要です。生徒にとって高校生活は社会に出る前に人間の多様性に順応する最後の機会でもあります。生徒が何かお困りですかと自然に声をかける姿を見ると頼もしく思えます。相手が誰であれ心のバリアを張らなければ障害や病気は違いではなく個性になり人間の本質の部分で向き合えるはずですから。ホーク氏はいずれ感謝される喜びとして自分に返ってきます。生徒には部活動を通じて自己共有感や肯定感を持ち、有用感や肯定感を持ち、ありがとうの価値がわかる大人に成長してほしいですね。心のバリアを張らないとおっしゃっていました。ここには、島田市社会福祉協議会が開催した福祉の集いの参加者の写真、先ほどお伝えした花の、紙の花びらをの、紙の花びらを手形や余彩で自由に彩る子どもたちの写真、世代や立場を超えた参加者同士の触れ合いの楽しそうな写真が掲載されています。また重度障害を持つ子どもと親の会リアンの会では育児の様子を伝える講演会だけではなく、命の可能性を訴えるための学校訪問やイベントをの企画をなどを行っています。
才能、普通の軸をずらす。すべての人が孤独、孤立、排除、摩擦から擁護されるならば、個々が持つ才能は開花して、地域社会は自分色、トゥルーカラーズで彩られる。毎週月曜日、執務室のテーブルに生けられる花束、塚本圭人さんが持参してくれるが、花瓶を持っての車椅子移動は難しい。彼女を迎えたからこそ、花が醸し出す安息感に気づかされた。だから水の交換は職場の仲間が自然に手伝う。依存症やストレスなどの心身の不適応、路上死や外国人雇用などの社会的排除、貧困や虐待などの社会的孤立、昨今の生きにくさは見えにくく、問題を複合的に抱える人も関わりや支援を模索している。要支援者が地域で直面する不適応、排除、孤立という壁、弱さを弱さとして認められない社会はあまりにも生きにくい。幸せの価値は人生を自分らしく送れるという希望の大きさと等しい。違いを同質化するのではなく、互いの個性を受容することで、誰もがあるがままに生きやすくなる。多様性の少数派として生きる側ではなく、迎える側が意識を変えなければならないのだ。共生社会の実現に向けて、当事者への配慮を自然と同意語にする意識改革が、この町にも求められている。世の中を形作るのはあなたと私、You and I だけ。その隙間に You と I、優しさの You と I があれば、互いを認める機会と人々や地域とつながる関心が生まれる。普通という言葉が持つ尺度は、相手の視線を想像することで変わる。何も特別なことではない。全員が特別な存在であるだけだ。職場に飾られた花束が咲かせたもの、それは役立ったという彼女の自信と、ありがとうという仲間の笑顔。困難を抱えて社会へ羽ばたいた勇気は、同じ境遇にある人へと渡されるバトンになる。とりどりの花、明るい色、暗い色、鮮やかな色、鈍い色、優劣ではなく互いを引き立てるために依存し合い、共存している。地域にも花束と同じ。地域も花束と同じ。
いろんな色を受け入れることでこの町は彩られていく。みんなが水を与えてくれるからきっと咲き続けることができる。ゲート &PRB 心の花は塚本ケイトさんの歌声は QR コードから YouTube でお聞きください。認め合う職場づくりのきっかけにということで、人事課任用給与担当の永田智之課長補佐のお話です。市では非常勤を含め19人の障害のある人を任用しています。市民意識の向上などに伴い、障害者の雇用機会を創出する重要性が一層高まっています。塚本さんにはいろいろな部署の作業を補助してもらっています。我々雇用者側では執務環境や仕事の用意、指導者の育成など配慮が必要なことは確かです。また配置先の危機管理課では周囲の職員が作業の手助けなどを行うこともあります。一方、島田市職員に求められるのは第一に人柄や次にやる気、能力です。それは障害の有無に関係ありません。一番重要な彼女の人柄が関わる職員に一緒に仕事をしたい、教えてあげたいと思わせているのかもしれないですね。すべての職員は完全ではなく、互いの長所を持ち寄り、短所を補い合って島田市役所としての仕事を作り上げています。彼女との出会いが多くの職員にそれを再認識させるきっかけになればと考えています。これで視線、今月のメインテーマ視線のコーナー、ソーシャルインクルージョン、社会的包摂を考えるのコーナーを終わります。